はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。クリスマスゲストはこの方です。
はい、山内黒猫です。
はい、黒猫先生、今夜もよろしくお願いいたします。ということで今日はクリスマスイブでございます。皆さんおめでとうございます。
メリクリー。
メリクリでございます。ね。火曜日が12月24日ということで、クリスマスにみんなに会えて嬉しいです。
いやいや。クリスマスにはタップしないと思うんですけども。
いやいや、一応みんな聞いてくれてますね。ありがとうございます。遅くても25人は再生してくれるということで、クリスマスに皆さんに会えて、今年は嬉しいです。
ああ。
キキサンタと、引きサンタと山サンタがね、今年は来ました。ということで、タイトルにもあります通り、クリスマスイブの聖夜の聖壁発表会でございます。ありがとうございます。
もっとロマンティックなことしませんか。
例えば？
いやいや、クリスマスマーケット行ったら何買うとか。あの、推しイルミネーションスポットの話とか、
はいはい
はい、そういう話をすべきなんじゃないんですか？
全然それでもいいですけどね。
いやいやいや、知らねえけど。
全然いいですよ、僕は。
全部。
うん、聖夜のね、あの、恋愛相談所にしようとしてたんですよ、本当は。
ええ。
ただね、恋愛相談メールがトンと来てませんので。
そうですか。
はい。もうないんですよ。気づいてなかったでしょ。
バレちゃったか。
はい。恋愛相談所ついにもう閉店です。閉所です。
ああ。差しゅうですか。
差しゅうですね。なんかごまかしごまかし恋愛のプロみたいな、恋愛相談マスターみたいな感じでやってましたけど、ついにバレて、相談主からもフォロー外されるっていうのがずっと続いてましたんで、ついにですね。
ああ、そうですか。
なので、あの、1月からは、あの、新しいコーナーを考えなきゃいけないかもしれないです。正直、ないんですよ。うん、レギュラー企画がもう。
レギュラー企画。
はい。濡れ場をやったら黒猫さんに怒られる、
いえ、だから、見てな、あの、来ないですか、塗れば。あいつからしか。
で、この間なんてね、90年代最高、そろそろやってもらっていいですかって黒猫さんにお願いしたら、
ええ、
この間やったばっかりだろうって怒られたんですけど、あの、半年ぐらいやってないのに怒られました。
いや、ほんと外人のやつやったばっかりだったんでね、びっくりしました。
で、怒られる。濡れ場をやっても怒られる。性癖発表会はもう発表する性癖がない。うん、もう何にもやる気ないじゃないですか、あなた。
やる気ないっていうかな。まあ、枯渇してます。
まあ、そろそろ。
全てにおいて。
そろそろじゃあ企画会議しますか ?1 月。
いやいや、企画会議したってね。
うん。
で、あの、皆さんに選んでもらったとしても。
ええ。
ええ。あの、来ない、
ね。全然喋れてねえじゃん。何怖いなぁ。ええ、怖っ、何今ずっと、ね、え。
こんなもんですよ。この年齢になりゃ。
あれが言いたかったんでしょ？皆さんに選んでもらった僕チン会議と僕チンニュースと、濡れ場報告だけど、やっても感想がないっていう。
ええ。どうしようもないです。はい。
まあ、1月に1回やりましょう。新企画会議をね。
はい。
今週はですね、聖夜の聖壁発表会ということで、まずは、私と黒猫さんからですね、一つずつ聖壁を発表していきたいと思いますけども、黒猫さんいいですかね？
いやいやいや、ないんですよね。
もう、やる気ないやん！
前回なんか言ってましたっけ？なんか言った気がすんだよな。
なんかひねり出してくれてたよ。
なんて言ったっけな。
麦坂系のこと言ってたと思います。
ないな、ほんとに。
いやいや、あるんだけど、乃木坂のショールームとか見てて気づいてるはずなんだけど、このポッドキャストのこと忘れてんのよ。
いやいやいやいや。
メモしろって。
本当に全部言った。
いやいや、んなことないよ。言ったとしても、日々生まれるもんだし。
いや、そんな更新されないでしょ、性癖って。まあ、いろはちゃん、富里奈央からちょっといろはちゃんに、
うん。
推し編、仕掛けてるっていうのはありますけども。
あれ、富里奈央ちゃんって、なんかアンダーでセンター曲出したんじゃない最近。
それまでの猶予、アンダー曲のドセンターですけども。
で、なんか、富里奈央ちゃんが、ちょっとコメントそれ読んだんだけど、高校3年生で、高校卒業するらしいんですよ、この冬に。
うん。
だから、推し編するってことですか？
いやいやいやいや。JK マニアじゃないんだよ。
常に現役を推していたいっていう。
いやいやいや。いや、いろはがちょっと最近気になっちゃって。
奥田いろはちゃんっていうのはどういう子なんですか？
まあ、ピュアガールっていうか、
うん。
うん。まあ、スキル面。
黒猫さんのさ、押す決め手ってのは何なんですか？その過去、リリアとかコトコとか押してましたけど。
その時のこの自分に体調、自分の体調に合った女の子ですね。
自分の体調に合った聞いたことねえよ、その押し方。
今の私のこの体調に合った女の子、それが奥田いろはになりかけてる
って。いや、常に元気ないじゃないですか、
あなたは。いやいやいや。変わってるんですよ、症状は。症状というか。
元気な子と、その陰キャみたいな、うん、みたいな子、どっちを教えがちなんですか？
完全陽キャっていうのはないね。今のかつて。
ギャルとか嫌いだもんね。
どちらかというと、うん、陰キャよりの、こう、ですけども。
だってコンビニにいるときにギャルが入ってきたら逃げ出すんだもんね。
ね、逃げ出しますよ、もう。
うん。靴片方脱げても、そのままにして逃げ出すっていう。
もう、窓ガラス越しに外からなんか入ってきそうな奴らが近づいてきた時点でもうね、ギャルが出ます。で、明日からですね、
はい、
トークあるじゃないですか、メンバーの。富里奈央ちゃんだったら、なおもちトーク、
うん。
小川あやちゃんだったら、あやトーク、
うん。
いろはだったら、いろはとお話っていう、トークアプリが、アプリというか、トークサービスがあるんですけども、
はい、それ無料？
明日から、無料、お試し無料キャンペーンで、2日間無料で、登録できるんですよ。
はいはい。
じゃあどうしようかなと思ってます。
それ何ができるんですか？お話や
と。いろはとお話を登録すると、いろはから来るんですよ、トークが。写真とか。
ああ。
うん。トークでしか送らない写真とか、動画とかがあるので、
うん
うんうん、それをちょっとどうしようかなと思ってるところですね。
それ頑張ってる子はいっぱい登録してもらっててみたいなやつか。
ああ、そうそうそう。うん。
一日に、まあ、
見ぐりとは違いますけど。
一日に一通メール送る子もいれば、一日に何通もメール送ってくれる子もいるみたいなやつ。
ああ、そうそうそう。
ああ。それもう、無料二日とかじゃなくて、もう課金せえって40歳なんだから。
いやー、さすがにトーク取り始めたら、
本当に歯止
め効かなくなっちゃうなと思って。
一押しのこのトークは、撮ってみて、そしたらまた、ポッドキャストで喋れることもあるかもしれないじゃん。
トークで送ってきたことは絶対言っちゃダメなの？
そうそうそう。内容は、あれなんですよね。5チャンネルとかにも書いちゃダメなんですよね。
そうですよ。
犯罪になっちゃうんですよね。
それがルールですよ。
でも昨日いろはから3件も写真来て、嬉しかったわ、みたいな話聞きたいから。
いやいや、聞いてらんないだろ。
あと、ま、どういう生活になるのか、乃木坂のメンバーのトークを1ヶ月撮ったら、 ええ、気持ちがやっぱ楽しくなるのか。
もう手につかないよ、もう。生活できないよ。
人生が楽しくなるのかとか、あれこれ富里奈ちゃんのトークも撮ってみたいなってなるのか。
うわ、やばいよ。本当に、一人撮ったら。
じゃあ無料のやつはやってみようよ、とりあえず。
ええー。
それはやろう。
沼化したらどうするんですか。
沼化したら面白いね。今、7人撮ってます、ね。
面白くないよ。
今月7人撮っちゃってますみたいなね。
ああ、いるいる、そういう人。
本来、月額いくらなんですか。
300いくらだと思いますよ。
安ー。一日10円で天国になれるんだったらいいじゃないですか。
いやいやでもね。
何人も取るのはやばいと思うよ。
うん。
まあ、全然いると思うけど、その、30人ぐらい取ってるみたいなね。
いますよ、全然。
と思いますけど。一人、一押しは取りましょうよ、じゃあ。
いやーね
ー。うん。
リリアとナオナオとイロハどうしようかなっていうね。
あ、じゃあリリアプラス5期生の一人取りましょうよ。
そこが難しいんですよ。
そこではっきりすると思いますよ。そこで一人取っちゃったらもう完全にその子のこと好きになっちゃう。だって毎日連絡来るんだから。
そうだよな。
何今のそうだよなってそのスマホの上にさ富里奈央ちゃんからトークが来ましたっていうお知らせと奥田いろはちゃんからトークが来ましたっていうお知らせでどっちがどっちのお知らせで自分が気持ち上がってるかっていうのが分かると思います
あ、
うん、
どっちから見るのか
トークで評判がいい人っているからね
いやー奈央持ち評判いいんですよ。満足度が高いらしいんですよ。
恋人感が味わえるのか。
ああ、そうそうそうそうそう。
ああいや、なお持ち取ったら黒猫さんやばいって会社休んじゃうよ。これ休んじゃうよ、そんなの。
やばいな
ぁ。いや、マジで、その、どういう風に生活が変わるのかが、マジで聞きたい。
人格が変わっちゃうよ、これ。
いや、いいよ、別に。明るくなるんでしょだって。いい方に向かうでしょだって。
いや、危険だと思うなおじさんに。
じゃあ一応僕も、一つ言わせてもらうと、まあ、化け物語の推しの忍って知ってます?
いや
ぁ。金髪のちっちゃい子。
金髪のちっちゃい子?わかんないな
ぁ。化け物語の、主人公の
横に。見てないんだよ、物語シリーズ。
わかるでしょ、ね、一番最初に出てくるヒロインなんですけど、まあ、年齢がね、実は何千歳とかなんですよ。
ああ。
見た目が、まあ、ロリのままで止まってるんですよね。
はいはいはいはい。
で、口調が、お前さんはなんとかなのかいとかみたいな喋り方なんですよ。
うん。
まあ、そういうキャラクターっているじゃないですか。実は何千歳とか神様だったり。
はいはいはい、はい。
なんだけど見た目がすげえ若い可愛い女の子っていう。
うん。
こういうのを総称して、何系っていうかわかりますかね。
ええー
中身すげえババアなんですよ。でも見た目がめっちゃ若いっていう。
限界?
ああ、限界みたいなね。ハンターハンターのビスケみたいなね。
ええ。
自分のことをガキ扱いしてくるわけですよ。このコアッパが、みたいな。でも見た目めっちゃロリなんですよ。
ああ。
うん。まあ、こういう子たちのことを総称して、ノジャロリ系って言うんですね。
初めて聞いたな。ノジャロリ?
ノジャロリ系って言うんですよ。まあ、口調が何々なのじゃっていう。
ああ、そういうことか。
見た目がロリっていうノジャロリ系ね。これって俺刺さってるのか刺さってないのかいまいち分かってなかったんで、ちゃんとファンザのエロコンテンツにあるノジャロリ系のやつを、ちょっと試してみたんですけど、あんまピンとこなかったですね。
ええ。
うん、
ちゃんとあるんだな。
あります。
おじゃろりが。
うん。お前みたいな小僧に責められたところで、みたいな感じなんだけど、感じちゃうっていう。うん、
だって、そいつは見た目通りの年齢なわけだから。
まあ、その、今まあ40歳、42歳なんだけど、すげえガキ扱いされるっていうね、その、何千歳の女性に。うん、それあんのかなと思って一応試してみたんですけど、まあ、今のところピンとこなかったんで、でも、でも、ちゃんとね、一ジャンルとして、ノジャロリ系っていうのは人気なんですよ。結構リリースあるんですよ。キツネの神様の女の子とか。
ああ、はいはいはい。
なんで、自分ってどうなんだろう、他になんかあるかな、試したいなっていう方は、一回ちょっと試してみてください。今一ジャンルとして、今来てるのが、ノジャロリ系です。
まあ、まあ、人外というか、人ならざるもの、
そう
ですよね。結局、
う
ん、全員。
歳を取らない系のね、エルフとかね。
うん、ああ、はいはいはい。
そういうのがあります。まあ、日々、勉強ですね。新しい。ところを開拓していきたいなっていうふうに考えてます。黒猫さんも、無料トークから、新しい生活が始まりますんで、僕も黒猫さんに追いつけということで、今勉強しているところです。それでは皆さんからいただいた性癖発表いきたいと思います。
はい。
お疲れ様です。楓くんです。多分3回目ですが、性癖発表会に送らせていただきます。僕が最近好きだと気づいた性癖は、ノンケ AV の女優さんです。ノンケ AV とは、同性愛者向けに撮影された男女の AV です。間違っていたらごめんなさい。なのでカメラは基本的に男性を映しており、相手の女性はメインでは映っていません。自分は主役ではないので、影を薄くしつつ、しかし男優を萎えさせてはいけない、とても難しい立ち位置で仕事されている姿に興奮してしまいます。さよなら。
見たことないな
ぁ。ノンケ AV って、これ間違ってません？
ノンケだったらストレートってことでしょう、だって。
そう。かなって思うんですけど。うん、
だから、おねえ系 AV でしょ。おねえというかゲイ？ゲイ向けの AV ってことですよね。
同性愛者向けに撮影された男女の AV。
ノンケ AV？ でもノンケ AV って言うのかもしれないです
よ。言うのかな？ノンケ AV って俺と黒猫さんが普段見てるやつのことじゃ
ない。ええ。ノンケ AV。
まあ、それ、そこは置いといて、なんで同性愛者向けなのに、男と女のセックスなんですか、これ。男と男のセックスの AV もありますよね。
ええ。それがノンケ AV なんじゃないですか。
誰に向けてんの、これ。
だゲイの男を、本当にゲイの男を落とすよりも、ノンケを落としたい。っていう人いるじゃないですか。
はい、狭っ。採算合わねえだろ。
いや、めちゃめちゃ、ハードル高いことだと思う。
これ、女性が見る AV ってことない？
ああ、ありますね、女性用の AV は。
女性用の AV ってこの構図じゃないですか。男と女がセックスしてるんだけど、男が多めに映ってる。
やたら前戯が長いとか？
前戯って？
前儀、うん。
主に何のことですか？
主因とか、後因とか、のことですけども。
逆にエロいんだよな。逆にエロいんだよ、それ。後因ってどっちの？男から女の？女から男の？
ノンケ AV の場合？
女性用 AV の場合。
女性用 AV で、男から女でしょ、それは。
ああ。いや、そうかなと思って、
ええ。
あれね、黒猫さんがパンツの上からやるやつね。
いやいやいや。何年かの一回ですよ、そんな。
気をつけてくださいね、ガンになる。
だから BL で普通はこう興奮すると思うじゃないですか。ゲイの人は。
思う、思う。
うん、逆に、その、ノンケ、普通のその男女のプレイの方が興奮するっていう人なんじゃないですか、逆に。
で、普通の AV はめっちゃこの世にあるじゃないですか。
うん。
それじゃダメなんだ。
でも主に男にスポット当ててほしいってことなの。
あの、どこでも見れる AV だと、ほとんど男の人が映ってないから、こういう風に男の人が映ってないとダメってことね。で、それを、楓くんは、ストレートなんだけど、見てるってことね。あえて。
こうなってくると、もう楓くんはストレートじゃないですけどね。
楓くんは、でも、同性愛者じゃないんだよね、多分ね。
え、既婚でしたっけ楓くん。
既婚を最近カミングアウトされてたはずです。
ああ、すごい癖持ってんな。どうやって出会うんだって。
旦那が隠れて AV 見てるときに、のんけ AV 見てたらどういうリアクションなんだろうね。
いやもう離婚だろそんなの。
ややこしいこいつ。なんかいろいろ点と点がつながりそうじゃない。楓くんの普段の夜の生活を奥さんは知ってるわけじゃないですか。
ああ。
あ、こいつ、ノンケ AV 見てたから、いやいやああいうプレイになってたんか。
何をしがちなんだよ。ノンケ AV 好きなやつは。ハメ撮りしてもずっと自分のこと撮ってんな、みたいな。
インカメ長まあ、なんか、研究してて偉いなって思いましたね。
うん。
カエデ君は。
男のリアクションの方が見たいってことでしょ
う。うん。女性用 AV でよくねって思うんだけどね。
ああ、確かに。
はい。じゃあ次お願いします。
はい。引き金先生、黒猫先生、おはこんにちは、ヒゲだるまと申します。私は引き金世代で昭和、平成、令和の激動の時代を生き抜いていきました。うだつの上がらないアラフォーで朝起きたら異世界転生していることを夢見ながら毎日眠りについております。さて、私は異世界転生するとしたらブルマが廃止されなかった世界線に生まれ変わりたいと思っております。私の高校では高校3年生まで女子はブルマでした。マラソンの時にブルマから伸びる白い足を見て、同級生と胸を高鳴らせていたものです。当時はブルマはパンツではないという風潮があり、見せても OK だという暗黙の了解が女子の間でもありました。ブルマは私の青春の1ページを飾った大切なアイテムです。ご存知の通り、現在はブルマが廃止され、男子も女子もズボンが体操服となっているようです。あの時の情熱を取り戻したいと思い、ファンザで体操服と検索するのですが、最前線で活躍されている女優さんは、ブルマなんて履いたことがないんだろうなと思うと、ふと我に返ってしまいます。女性蔑視という理由で廃止されたブルマですが、もともとは女性活動家が自由の象徴として導入したものであったと聞きます。あのおおらかな時代に戻りたい、そんな気持ちで日々枕を白い涙で濡らしております。なお、最近ニュースで知ったのですが、セーラー服も絶滅の危機に瀕しているようですね。スカートもなくそうという活動があるらしいです。大人の都合ではなく、今の学生の皆さんがどういう制服がいいのかという意見も取り上げれば良いと思うのですが。ちなみに私の姪っ子は制服が可愛いという理由で高校を選んだみたいです。ジジイのこんな読まいごと、読まいご、え？
読まいごとですかね。
は、ああお叱りの声を受けてしまうかもしれませんが、共感いただける人もいるのではと思っております。皆様、季節の変わり目、体調には十分お気をつけください。では。
やめろっつうの、だから。変なメール送っといて、最後、季節の変わり目、体調には十分お気をつけくださいって言って、浄化するやつ。
ねえ。ああ、ちゃんとした人なんだろうなっていうね。
いやいやいや。
最終的に評価が、覆るんで。ね、
一生分のブルマを黒猫先生に言わしといて、まともぶりやがって。
いや、もう、ブルマ、ドンピシャ世代なんで、こっちは。
いやー、引き金世代って言ってますけど、多分俺より上だと思うんだよな。俺は高校はブルマなかったから。
いや、高校ないです。
ですよね。
小学、中学もない。中学もない。
だここがちゃんと分かれてるところで、ええ、黒猫さんよりちょい上の僕は、小中ブルマだったんですよ。
エロ、
はい、エロいよ。
中学でブルマ
エロいよ。
で海春宿やん。
はい、いやいや、台風。吉原です。吉原中学校ですよ。
いや
でも男子女子は分かれてなくて、最初にさ、ラジオ体操みたいなするじゃないですか。準備体操みたいな体育の時に。前、自分の目の前で好きな子が体操してますからね、うん、ブルマで。
うわ。
うん、
いいんですか、それ。
マジでもう、下半身紐で縛らないとやばいよ、男子は。
中学ブルマあかんでしょう。すごい時代だな。
いやいや、ヒゲだるまさんは高校もブルマって言ってたから、高校生のブルマはやばすぎるでしょ。
最低な世代だな、じゃあ逆に俺。小学生止まり？
そう。でも小6の時は思ってたんじゃないの？エロー。
くしょー。いや、エロかったよ。でもそこまではちょっと、イマジネーションが届かない。
ヒゲだるまさんは逆に言うともう最高の世代なんですよ。ブルマラスト世代なんで。
黄金世代ですよ。
うん。ブルマが消える瞬間を見たっていう。
どういう気持ちでね、女性サイドを履いてるんでしょうね。
いや、もう当たり前だからな。小学校からずっとブルマだから。
確かに。
短いよね、嫌だよね、ぐらいしか思ってないんだよ。
まあまあ、小6女子場ではそんなもんだと思うけど。
ああ、確かに。
中学で、あれ履いて、
うん。
ねえ。野ざらしですよ。
野ざらしっていう言い方はあれですけど、飛び箱飛んでますからね、あれ。
あら。
うん。
もう。このマップで開脚前転しなさい。ですよ。
高3の開脚前転やばいでしょ。
開脚前転してからそのまんま後転して戻りなさい。って言われるんですよ。
校庭はだって目の前に迫ってくるんだから。
やばいでしょうよ。
うん。だから、ヒゲだるまさんはもう一生、ファンザで体操服とブルマを検索するでしょうね。それはあんなもの直撃したんだから。
確かに。
僕はもういらないと思ってるんですけど、普通の AV に後半ブルマに変わるやつ。
ああ。
最近確かにもうないわ。
ブルマが？
ない。
ないんだ。
うん、
すく水はあるのに？
そりゃそうだよな。だって、見たことないんだから、みんな。
ああ、そういうことか。
うん。
何履物っていうことか。
うん。
ごわっとした黒い。
そうそうそう。いや、ピンとこねえわっていう。昔あったらしいけどっていうね。
ああ、エロくもないしな。確かに。
おいらんもの見るときと同じじゃない？みんな、リアクションは。知らねえって。なんか知らねえエロい格好してんだっていう、ね。
確かに、邪魔ですね。何これが最初に来ちゃうっていうのは邪魔。
確かにね。なぎさみつきも、松本一花も、石原のぞみも、ブルマ履いたことないのに履かされてんだもんな、これ今。
ええ。見たかったなぁ。中学のブルマ。
いやぁ、見れてよかったわ。
いいなぁ。
黒猫先生より俺は3年間もいい思いしたんだ。許さないよな、このヒゲザルマ世代。
許さねえな。
二の二の世代は、俺ら、黒猫さんより6年間もしかもエロい世代のブルマをずっと見てたっていうね。
もうブルマをね、食堂に詰め込んで殺したいですね、こいつ。
本望でしょうね。それで死ねるなら。セーラー服が絶滅しかけてるっていう印象ないな。全然見かけるけどな。ただそのスカートなくそうっていうのありますけど、スカートはあの形が美しいから、今後なくなることもないし、なくなってほしくないんだけど、その中は、ズボンでよくない？
いいですよ。
中はもう完全に女子高生の履いてるスカートは、中が完全にインナーパンツがついているんですっていうのを、まあ、蓮舫さんでも、稲田さんでも誰でもいいんだけど、女性議員がもう言うんですよ。インナーパンツがついてますって完全に断言すれば、盗撮めちゃくちゃ減ると思うんだけど。
断言する必要ある？
もう国が、なんちゃら学生服っていうのをもう学校が依頼する制服会社と全部ズブズブに国がなって、
うん、
女子高生が履くスカートの中はインナーパンツがついていますって断言すれば、めっちゃ盗撮減るよね。
ああ、セット売りってことですか？インナーパンツ。
セットも完全にもう縫い付けてやる。
縫い付けてやる？
縫い付けて
やる。どう履くんですか、それ。
いや、今女の子が履いてるミニスカート、中インナーパンツついてるじゃないですか。あれと一緒ですよ。
ああ、そうなんだ。別物じゃないんだ、はい、あれ。
ついてます。
ついてるんだ。
だズボンみたいに履くんですよ。
ああ。はいはいはいはい。
もう何も知らねえじゃん。お花畑じゃん、頭の中。
いや。
この世のミニスカート全部生パンだと思って
た。女子高生のミニスカート追ってねえから。
え？
何？女子高生のミニスカート事情ずっと追ってるってことですか？
女子高生のミニスカートじゃなくて、今履いてる私服のミニスカートも中がインナーパンツついてますから、これみんな知ってますから。あなたみたいなおじさんだけなんですよ。全員が生パンだと思ってるのは。
生パンとは思ってねえよ。店パンだと思ってるよ。それでもありがたいと思ってるよ。
ああ。いや、店パンより冷めるんですよ。だからもうついちゃってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。JK ブランドを誇ってるわけですから。女の子自身。
はい、今、めっちゃ売れてるスカートあるじゃないですか。女子高生のスカートみたいな短さの、グレーのプリーツスカート。をみんな履いてるんですよ、私服で。
はいはいはい。
あれめっちゃエロいなと思って、20代の女の子が女子高生の制服みたいな、全く制服と同じ形状のプリーツスカートを買って履いてるんですよ。
うん。
これめっちゃエロくないですか？女子高生のスカートが一番可愛いってことを、言っちゃってるっていう。
ああ。
一番学生服から離れたいじゃないですか、男子なんて。
ああ、まあね。
学ランみたいな服を、なるべく離れたいじゃないですか。でも女の子は、女子高生の制服みたいなスカートを、あえて、好んで履いてるっていう。
ああ。一番可愛いのか、結局。
一番可愛いってことをね、言っちゃってるっていうね。
制服着てた時の AKB が一番売れてたし。
制服最強なんですよ、結局。
釣り。
結局ね。
うん。
それ認めちゃっていいのって思いますけどね。
いや、いいんじゃないの？
いや、これかなり闇じゃない？ここ触れちゃいけないような気もするけど、なんか、すごい失礼なこと言っちゃってる気がするんだけど、その、19歳から29歳の女の子が、JK と全く同じ形のスカートを私服で履きまくってるって、かなり闇じゃない？
なんだ、え？闇なんですか、これは。一番ピーク、女としてピークの時に一番似合う服。
うん。
それが制服。
だから、あの頃うちら最強だったよねっていうのを、まあ、言っちゃってる。うん、
ああ。最強装備ね。
やっぱりその先を行かなきゃいけないんだけど、かっこいい服だったり、かわいい服だったり、なんか、エレガントな感じだったり、いろんな選択肢があるのに、あえて自分たちが履いてた、3年間履いてた制服みたいなスカートを履いちゃってるっていう。かなり闇なんだよね。
いや、闇とは思いませんけど。
うん。まあ、黒猫さん渋谷行ってみてください。めちゃくちゃいるんで、このグレーのプリーツスカート履いてる女の子が。
ああ、かわいいもんだって。
うん。すれ違いまくっちゃってるんで、そのグレーのプリーツスカート同士が。
うん。いや、いい流れですけど、それは。
全然。いや、いい流れなんだけど、あ、いいんだっていう、それで。自分らそれでええんやっていう感じ。
ええから履いてるんでしょ？だって。あの人たちは。
なんか脳死してる感じするけどな。
だってもう、履けなくなっちゃうからもう、いずれ。それも。復刻版のそれも。
でも結構な年齢まで履いてる気がするな。
へぇ。
あの、ブーツと合わせたりすることで、大人も履けるみたいな。
ああ。結局、まあ、スカートなんて折り目が多いければ多いほど可愛いんだよ。
まあ、このプリーツスカートのくだりはね、全部、カットなんですけど。
あまりにもキモいんでね。はい。
あまりにもキモいんでね。毎日、異世界転生していることを夢見ながら寝ている方からのメールでした。
はい。
ちょっと次も読んでもらっていいですか、黒猫さんに。ちょっと僕は、あれなんで。
いやいや、なんでですか？
ちょっと怖いんで。
あれ、何？
わからないんで。
いや、長い。
読み方がちょっとわからないんで、お願いします。
いやいや、そのまま読めばいいんですよ、書いてる。
いや、お願いします、お願いします。
すごい、噛むって言われてるんですけど、僕、読んでいいんですか？
はい。
エトセトラピクルスさんですかね。はい、引き金さん、黒猫さん、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。私の性癖はズバリ、再挿入です。文字通り、差し込んだペニスを一度抜き、女性側が一瞬落ち着き始めた頃に再び差し込む所作のことを言います。女性の中をかき混ぜて、愛液でテラテラの膨らんだペニスが再び入って暴れ出す様子がたまらないのでしょうか。自分自身、うまく表現できません。これを見たくて検索しようにも、アダルトジャンルやキーワードとして認識されていないので、細かくて伝わらない性癖に該当すると思い、こちらにご提案させていただきました。検索できないため、この再挿入に巡り合うには数打って引き当てるしかないのですが、これまで見てきた中でも過去一番興奮し、この先もあれを超える再挿入には巡り合えないと思っている動画がありますので、その話もさせてください。ちなみに、その動画は某有名エロサイトにあったものですが、発信者ごと消えており、現在はアップロードされておりませんので、見ることはできないです。内容は次の通り、もうすぐ行ってしまいそうな男性が中に出していいかと許可を取るのですが、女性側は疲れながら、ダメダメと断りを入れているというフィニッシュ直前のシーンです。女性の答えを聞いて男性は、ダメダメなの？と言いつつ、正常位で、腰を打つスピードが速くなっていきました。なるほど。この勢いで出しちまうつもりだなと思い、その瞬間を待ちわびていると、男性側が何を女性から引き抜き、お腹にビュッと出してくれたのです。なんだ、それなりに真っ当なやつじゃないか、と思うや否や、次の瞬間、再び何を差し込みました。最初の一発だけ外に出し、二発目以降のビューは、女性の中にしっかり注ぎ込みやがったのです。無許可中出し物でもあるのですが、この時の女性の反応がたまらないのです。一発目の安心から一変、二発目以降の再挿入で驚きと不安が一気に表情を曇らせ、え?と状況の理解に時間がかかっているのですが、やはり注ぎ込まれるものに対して、ぐーっと 時折歯を食いしばるのです。その動画に出会ってから約半年間はお世話になりました。他の動画を見てもあのクライマックスに勝るものはなく何度もリピートしてしまいました。女性側のリアクションがリアルすぎて、マジのやつなのかという疑念があり、それゆえ背徳感もありますが。こんなことで興奮するのは良くないのかもと思い友人には話せておりません。でもポイントなのはあくまで再挿入であり、無許可中出し者が再挿入者との掛け算によって品質を跳ね上げたのです。おそらくお二人も再挿入は見てきた、もしくは実際にやったこともあるのではないでしょうか。もし共感いただけるなら、お二人の発信力で一つのジャンルとして確立していただけないでしょうか。ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ええ。
今日はですね、専門家の方をお呼びしてますんで、黒猫さんです。
いやいやいや、最初、再挿入専門家じゃないんですけど。
こっち側強いですからね、黒猫さんは。素人。多分これ FC2 系だと思うんだけど。
ああ、そういうことか。
普通の AV では、もうモザイクで、こんなことしても何やってるか見えないんで、
ええ、
絶対市販のものではないんですよ。
ええ。
まあ、某動画サイトって言ってますもんね。
まあ、海外のやつなんでしょう。
ええ。はい、これ誰ですか？これアップロードしてたのは誰なんですか？これ。
知るわけねえだろ。
大御所なんじゃないですか？そっち系の。知らないけど。うん。
多分そうなんでしょう。
うん。これは言ってることはピンときてるんですか、黒猫さんは。
いや、再挿入はわかるけどな。一発目と二発目で、照準を変えるっていうか、空抱きしてからもう一回な、中で出すみたいなのは見たことないですね。
何どういうこと？難しいことずっと言ってるからわかんなかった。空抱き？
まあ、だから、一発目は、お腹なんですよね。
はい。
うん。で、二発目から、中に出すってことですよ。
はい。
うん。それは、見たことあります？
多分、この人が言ってる作品を僕は見たことあります。
ええー、
はい。
すごい有名なんだ、じゃあ。
おそらくお二人も見てきたと思いますって言ってるけど、うん、だからこの配信者さんの作品を、何個か見たことある。これをやる人でしょ、多分。
ポルノハブとかでめっちゃ出回ってるやつよ、これ。
いや、俺はたまたま見ただけだし、そこまで別に刺さってないから、保存もしてないんだけど。
ええー。
で、これ多分考えついてもやらないっていうか、真似して やろうとしてももう難しいというか、多分だから、ね、有名な人がいたんだろうね、一人ね。
ええ。
まあ、かなり鬼畜感はあるよね。
ああ、まあね。
その女性に対する、女性のっていうリアクションを引き出すための行動というよりは、
うん、
視聴者、僕たちに対する、
うん、
なんか、本物ですっていうのを見せてる感じがしましたけどね。
ああ。
うん。
よく、ね、
だって中出しってさ、別にさ、一回カットすればさ、もうやっててもやってなくてもわかんないじゃないですか。
ああ、確かに。
このやり方だと、その完全にガチっていうのがわかるんで、視聴者への、いや、俺ガチなんでっていうのを見せてる感じがしましたけどね。
ああ。
うん。
リアリティ
を
追求した結果、
そうそうそう、
ってことですか。いや、別に俺いいかな。
もう、半年間擦り倒してその作品を見て、
ええ、
今でも、その辺をぐるぐるさまよってると。
たまにね。うん、
この、誰さんですか？エトセトラピクルスさんはね。いや、また、出会ったら、メールしますよ。
いやいやいや。
あと何つかあるんですけども、さすがに、かなりいい時間になってますんで、今日はここまでとさせていただきますが、どうでしたかね、皆さん。いいクリスマスになりました。
いやいやいや、最低だろうよ。
かなり勉強になったんじゃないですかね。あ、そういうので喜んでる男の人がいるんだっていう。一回外してからの再挿入で喜んでるピクルスっていうやつがいるんだと。
うん。
うん。これピクルス抜いてくださいとかかってんじゃない？
いやいやいやいやいや。ピクルス嫌いのハンバーガー頼むとき？
うん。抜くとかかってんじゃない？
ああ。いや、そんなこと考えられるやつじゃないです、こいつは。敵なんで。
割といい、文章力してたんだよな。まあ、あと、ここのところ、女性リスナーさんからの性癖発表が少なくなってます。
うん。
おじさんの性癖メールを読んでるだけになってるんで、まあ、はい、もうちょっと頑張ろうかっていう。うん、
頑張ろうかっていうか、もうないんじゃないですかね。
女性リスナーさんは、僕と黒猫さんを消費するだけになっちゃってる、今。
いや、だから、
こっち側に素材提供する頑張りもお願いしますよっていう。まあ、持ちつ持たれつなんで、僕と黒猫さんが素材を提供して、案内を提供してっていう形になっちゃってるんで、そろそろ女性リスナーさんからの性癖発表をお待ちしてますよ。
僕は私こよくないんで、どうでもいいんですけど。
ああ、僕はあります。
なんであるんだよ。
やっちゃってくれてる。嫌がる？一応嫌がるポーズ見せますけどね。そういうことなんで、今年も無事、クリスマスに配信できてよかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。